ただいまより2020年12月6日大公説第二主日第一礼拝を始めます。させたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文39、イザヤ書53章。講読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。主の手は彼は主の前に目前のごとく。我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく。彼は侮られて人に捨てられ。また顔を覆いて探ることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。 彼らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり。彼は苦しめられるけど、自らへりくだって口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれ死なり、聖書を読みいたします。ペテロの手紙1、2章22節から25節までを読みいたします。新約聖書の431ページです。ペトロの手紙1、2章22節。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためなのです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂が牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、12月第一手術、対抗節第二手術、第一礼拝へと健康を与えられまして、御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネット礼拝を守っていらっしゃる兄弟姉妹も覚え祝してください。だんだんと寒い朝を迎える季節になってきました。ろうそくが2本ともりました。この小さな光が世界中に大きな平和をもたらしてくださいますように、世界中が平和な日々を過ごすことができますように、これからのクリスマスまでの一つ一つの主日礼拝にあなたが共にいてくださり、私たちの心を整えてくださり、クリスマスを迎える準備をすることができますように、日々の歩みを守っててください。あなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。このような私たちをもいつも神様は大きな愛に包んでくださり、守り導いてくださいます。感謝です。今朝は石橋牧師より御言葉をお聞きいたします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、この新しい週も御言葉を糧に、主の導きと憐れみとにより私たちのために日々備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように。新型コロナウイルスがなかなかと収束が見えてきません。まだまだ感染者が増えています。一日も早く安全なワクチンが開発されますようにと祈ります。また大変な思いをしながらお働きくださる医療従事者のための感謝いたします。クリスマスを迎えるために準備をしています。幼稚園の子ども一人一人が、よく教会学校に集う子どもたち一人一人を覚え祝してください。そしてそのご家族を覚え、守り導いてください。ご奉仕くださる先生方を祝してください。健康をお支えください。また越谷教会にてお働きくださいます石橋牧師、田中牧師、鈴木牧師、清水義弘新学生のお働きを祝してください。そして健康をお支えください。 この礼拝を覚えつつも共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも神様の豊かな恵みのうちに日々歩むことができますように。特に病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。また悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。信仰告白をいたします。第一主日ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人のために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許してきとしたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らの義と申しましめ、その御子成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の内なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の落ちたる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。賛美歌139番。
昭和ジア地方のキリスト者に対して、第一ペテロの著者は手紙を書いてありますが、熱い励みとなる 手紙が記されているわけであります。バラバラに関係が断ち切られていることは本当に悲しいことであります。戦争で負けて奴隷となってしまう。前回も学んでますように、ローマ帝国は経済も政治も教育も労働も奴隷の働きによって成り立っていたのであります。それぞれの国の優れた技能を持った者たちが奴隷としてローマに連れてこられ、そして、その優れた力やまた労働が大きな力になったわけでありますが、奴隷でありますから主人がいます。主人の無慈悲、傲慢、冷酷、そのような主人のもとにある奴隷は資産であります。そして関係がズタズタに引き裂かれた人々であります。戦争に負けてふるさとを失った人々、家族の関係が引き裂かれた人々で、ローマ帝国内のキリスト者たちはこのような奴隷が多かったのであります。さらにアジア地方のキリスト者たちはローマ帝国によるキリスト教の迫害の影響の中で差別や嫌がらせを受けて生きなければならなかったのであります。しかしつながりができました。しっかりとした太いつながり、断ち切られないつながりができていって、そのつながりがそのような厳しい現状の中で生きる力となっていったのであります。闇の中にキリストの火が灯る、今日は対抗説第二手術であります。一本のろうそくが二本になりました。炎が二倍になって燃えています。クリス場に進み向かってろうそくの炎が増えてまいります。4本ともったらクリスマスであります。救い主キリストの誕生であります。今から2600年前、キリストが誕生する約600年前に、神との関係も人間と人間との関係もズタズタに引き裂かれた人々、新バブロニア帝国の圧倒的な軍事力によってイスラエルの国は滅ぼされてしまった。エルサレムの神殿が破壊された。主だったものがバビロンに連れて行かれた。この絶望の闇の中に神が救い主を送ってくださる、そして奴隷から解放してくださって、ズタズタに引き裂かれた関係を回復してくださる、そのメッセージが示されていくわけであります。イザヤ書53章、この対抗説にはいつも53章が昇華されるわけであります。そこには救い主が、神が救われてくださる救い主がどういうお方であるか示されているのであります。今日の聖書の御言葉はこのイザヤ書53章の御言葉を引用しながら、主イエスキリストに集中させていく、その御言葉が示されているわけであります。すべての苦悩からの解放は主イエスキリストに集中することによって克服される、そして喜びに満たされる。力を込めて小アジア地方のキリスト者たちにその苦悩を受け止めながら、第一ペテロの著者は語るのであります。前回19節から21節を学んだのであります。そのところで 大切な言葉が訳されていないということについてお話をいたしました。実にガルという言葉が19節20節21節の最初に示されている、この実にというこのガルという言葉が最初に示されていることがいかに大切なことなのか、それを学んだのであります。もう勢いよく実に実にと前の言葉を受け止めながら、勢いを持って喜びの世界が記されていくわけであります。19節20節21節その冒頭にこのガル実に3回記されているわけであります。これに対応するように22節23節24節で冒頭にある言葉ホスという言葉でありますが、この方を意味する言葉であります。この言葉が冒頭にあることの意味は大きいわけであります。しかしこのホス、この方と新しいの新共同訳聖書では記されていないのであります。お手元の資料を見ていただきますと23、24、25と印刷されていると思いますが、これは間違いです。私が間違えたんですが、いつもだったら田内先生が構成してくださるんですが、今回どうしたということで、私の責任でありますから、決して田内先生の責任ではありません。ただいつもは構成されてるんですが、別にこのことは強調するつもりはありませんが、大きな声で叫んでおりますということで、本当に申し訳ありませんが、22、23、24、この部分24、23、24、25とあると思いますが、これを今すぐ、訂正をしていただきたいのです。それが歴史になることは、歴史に残ることは耐えられないことです。そういうことで、このホス、この方をという言葉がそれぞれの冒頭にあるということは非常に重要なことであります。今さまざまな問題を抱えている、大きな苦しみがある、嫌がらせを受けている、しかしこの方を見つめなさい、この方に集中しなさい、そうすればすべての苦悩から解放されて喜びの世界が切り開かれる、このことが示されてくるわけであります。したがってこの方というこの言葉が冒頭にあるということは非常に重要であります。23節でこの方は罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かず、正しく裁く方、お方にお任せになりましたと示されていくわけであります。小アジア地方のキリスト者は罵られているのであります。激しく罵られているのであります。ローマ帝国の皇帝のキリスト教迫害の影響を受けています。罵られて苦しめられている、もう煮えくり返るような怒りが、耐えられない苦悩が渦巻いている、このような苦悩の中にあるキリスト者たち、キリストたちに対してホス、この方を主イエスキリストに見つめなさい、集中しなさいと教えられていくわけであります。どのようなキリストに集中するのか、イザヤ書53章に示されている救い主に集中すること、そのことが求められているのであります。先ほども購読文で唱和したところでありますが、イザヤ書53章の 3節から6節、1149ページであります。そこを見ていただきたいと思います。3節からお読みいたします。1149ページ。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた苦しみによって、彼の受けた懲らしみによって私たちに平和を与えられて、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。このように記されていくわけであります。23節で、この方は罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになるお方に任せられた、お任せになりました。小アジア地方のキリシャたちは罵られているのであります。散々苦しめられているのであります。罵り返して脅かしてやりたいという思いは心の中に膨らんでいる。しかしズタズタに引き裂かれた痛みと悲しみの中にあって、罵り返して報復ができたとしても救われないのであります。ふるさとを失い、奴隷になって愛する者から引き離される、そのズタズタに引き裂かれた心の傷、それを癒すことはできないのであります。このお方を見つめること、このお方に集中すること、このお方を通して神の救いの技が迫ってくる、そのお方に集中してこの神の迫りを受け止めていく、そのことなしには救われない、心の傷は癒されないのであります。主イエスキリストは罵り返さず、その罪を受け止め、その罪を背負って十字架に死んでくださったのであります。罵られている、苦しめられている、脅かされている、脅かされている小アジア地方のキリスト者の痛み、心の中にその痛みが膨らんでいます。しかしその罪に翻弄されている人々が自分の罪に目覚めさせられ、そして罪を背負って十字架に死んで去ったこの神の愛が迫ってくる、神の生ける御業が迫ってくる、このお方に集中しなさいと教えられていくわけであります。24節を見ていきますと、 そして十字架にかかって自らその身を私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義にやって生きるようになるためです。その受けた受けになった傷によってあなた方は癒されましたと記されていくわけであります。宮平先生の訳をいつも紹介しておりますが、こんなふうに訳しています。この方自身が私たちの罪を運び上げました。自らの体であの木の上に、それは私たちの罪を離れ義に生きるためであります。その方の傷によってあなた方は癒されましたと宮田先生はこの部分を直訳しているわけであります。このところでアナフェローという言葉が示されていて、直訳するとアナ上にフェロー運ぶ、この言葉が使われているわけであります。大変考えさせられます。キリストは罪を十字架の上に運び上げて自らその罪を背負って死んでくださったと記されていくわけであります。立法違反者は石で殺される、安息日の違反、立法の違反者としてイエス様は石を投げて殺される危険を何度も味わわれたわけであります。しかしイエス様が10時間かかって死んでいくときに、石ではなかった、石ではないということの中に、このお方は本当に正しい方であり神の子、聖なるお方であり罪のない方であるということが十字架の死ということにおいて示されていくわけであります。罪のないお方が私たちの罪を背負って十字架に運び上げて罪のために死んで罪を滅ぼされた、そして私たちをこの罪から贖い罪を取り去ってくださったとここに語られていくわけであります。この主イエスが十字架を受けた傷によって私たちは心の傷が癒される、どうにもならない魂の傷が癒される、ズタズタに引き裂かれた魂の傷が癒されると教えられていくわけであります。25節を見ていただきますと、あなた方は羊のようにさめおっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。監督者、エソジスト、監督性、まあ、そのことがこう示される言葉でありますが、羊のようにさめおっていました。イザヤ書の53章では、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていったと記されています。ご承知のように羊の群れは群れを離れては生きていけない、羊飼いから離れてはその先にあるのは滅びであります。傷ついて道を見失って滅びの世界に転落する以外ない、罪にまみれて転落している私たちを主イエスキリストは背負って、この羊を背負って罪を背負って十字架に登り、 そこで罪と一緒に死んでくださったと救い主の技が示されてくるわけであります。そして罪から贖われました、罪は滅ぼされました、あなたの罪はなくなりましたとの大きなメッセージが響くわけであります。そしてズタズタに引き裂かれた関係、神との関係もズタズタに引き裂かれ、人との関係もズタズタに引き裂かれ、ふるさとからも引き裂かれていたその関係が癒される、復活の主イエスによって神との関係がしっかりとつながり、そしてそのつながりは断ち切られることはない。決して断ち切られることがない、信じられないほどの愛と命にあふれた神の世界、命の世界につながるものとなったのですと、その大いなる救いの御業が示されていくわけであります。25節で、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者のところに戻ってきたのです。監督者のところに戻ってきたのです。切り離された、ズタズタに切り離された神との関係がつながり、そこに戻ることができたのです。本来あるところに戻ることができましたと語られていくわけであります。しかも神が監督者として導いてくださる、すぐに迷って道を外してしまう私たちを監督者として導き続けてくださる、魂の牧者として決して断ち切れない関係の中に私たちを招き、私たちを守り続けてくださる、復活の命に預かり死を超えた世界、その関係は決して断ち切られることはない。神が魂の監督者として私たちを支え導き続けてくださる、決して断ち切られることはない。このメッセージが今日の礼拝で響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。私たちの現実の世界においてはさまざまな関係が断ち切られる痛み苦しみを負いながら生かされています。その中心に神との関係が断ち切られている、そのことの痛みを感じることはありません。自分が受けた痛みや苦しみが中心になって罵られたら罵り返す、そのような関係を自らが断ち切る現実の中に生きておりました。他者の罪は裁いても自分の罪には気づくことはありませんでした。しかし今主イエスキリストは私たちの罪を背負って十字架に登ってくださり、私たちの罪とともに死んでくださったとの信じられない神様の救いの御業が御言葉によって示されています。昭和18地方の旧社たちがこの主イエスを見つめ、この主イエスに集中することによって自分から解放されて、自分が受けた他者からの攻撃から解放されて、本当に喜びに満たされてイエス様に集中する、そこから与えられる喜びにあふれて生きるものとなった、そのことが示されています。どうぞ私も このお方に集中して生きることができますように、監督者として私を魂の監督者として導いてくださる主の技に感謝し、心からの賛美をの歌を歌いながら、このお方に集中して生きるものとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌294番。
だからあなた方はこのパンを食べ
御霊と共に知らされる全能のうちに世の限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を養ってあげよう。神はその人を一人ごとも回すことにこの世を愛してだった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得たのである。キリストイエスは人々を救うためにこの世に来てだったという言葉は確実でそのまま受け入れに至るものであった。どうされますか。これは私たちの中に使われた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を与えられることを覚え、感謝を持って声を受け、信仰を持ってこの中にキリストを味わうべきであります。
第2編歌いますか。第2編1番捧げいたしましょう。142番、引き続き石橋牧師に祝祷をいただきます。
。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。